今日の通勤 MBA テーマは採用と選考です。前回が以上とオンボーディングでしたけど、つながってるんですよね。
そうなんです。前回の最後に言ったんですけど、イルズってそもそも任せやすい人を取れてるかで負荷が全然変わる。採用は異常の上流工程なんですよ。
間違った人を取ると、
どんなにオンボーディングを設計しても、異常が進まなくて、結局あなたがボトルネックに逆戻り。だから今日は超大事。で、いきなり耳の痛い結論から言っていいですか？
どうぞ。
会って話せばわかるわ、科学的にほぼ間違ってます。
え？面接の一番の根拠を否定された。
そこ、今日かけてほどいていきましょう。まず採用って、本質は何かっていうと、将来の予測なんですよ。履歴書と数十分の面接っていう、ほんのわずかな情報から、その人の1年後3年後の成果を予測する。
それ、投資判断っぽいですね。
まさに。不確実な予測だから、プロセスの質がリターンを決める。で、問題は、一番普及してる、自由に話して相性を見る、非構造化面接が、一番当たらない方法の一つなんです。
なんでですか？相性って大事じゃ。
理由がいくつもあって。一つは、薄切り判断。人って、会って数秒から数分で印象を決めちゃうんですよ。アンバディとローゼンタールって研究者の有名な研究があって。で、一旦印象を決めると、残りの時間は、それを裏付ける材料探しに使っちゃう。確証バイアスですね。
最初の数秒で決めて、あとは答え合わせ。
もう一つが類似性バイアス。自分と似た経歴とか、趣味とか、話し方の人を高く評価しちゃう。これ、優秀さじゃなくて、親近感を測ってるんです。アトハロー効果。流暢さとか学歴とか、一個の目立つ長所が、関係ない能力の評価まで引き上げる。
じゃあ非構造化面接って。
候補者の能力じゃなくて、面接官の心理を測ってるんですよ。だから同じ人でも、面接官によって評価がバラバラになる。
怖い話ですね。しかも外した時のコストって。
大きいです。前回の離職コストの話、年収の何割から、上だと年収超え、ってありましたよね。それに加えて、チームの士気とか、あなたの時間とか。しかも非対称なんですよ。
非対称。
いい人を逃す損失より、間違った人を取る損失の方が、大抵大きくて、長く大きく。だから選考は、いい人を見つけるだけじゃなくて、外れを確実に落とす設計にするんです。
じゃあ、何を見れば当たるんですか？
ここが今日の核心です。選考手法の予測妥当性って、何十年も研究されてて。一番有名なのが、シュミットとハンターっていう人たちの1998年のメタ分析。
何が分かったんですか？
強い予測士は、認知能力、ワークサンプル、つまり仕事をやらせてみるやつ、それと構造化面接。弱いのが、非構造化面接、経験年数、学歴。
経験年数って弱いんですか？意外。
意外ですよね。履歴書の年数より、実際にやらせてみる方が、はるかに当たる。あ、ただ一個だけ正直に言っておくと、2022年にサケットっていう研究者たちが、昔の数字は統計補正をかけすぎてて過大評価だった、って再分析してるんです。
数字が下がった。
全体的に下方修正されました。でも大事なのは、細かい数字じゃなくて序列で、構造化面接、ワークサンプル認知能力が上位、非構造化面接、リファレンス、経験年数が下位、っていう順番は、今もそのままなんです。
順番は変わってない。
そう。で、もう一個、見落とされがちな超重要ポイントがあって。同じ面接でも、構造化するだけで、当たり方が大きく上がるんです。
構造化って、具体的には？
核は二つ。一つ、全候補者に同じ質問を、同じ順番で聞く。二つ、事前に決めた基準で採点する。これだけで、 さっきのバイアスの大半を機械的に封じられるんですよ。
じゃあ実際どう設計すればいいんですか？
まず順番が大事で、面接の前に何を見るかを決めるんです。職務分析。その仕事で成果を出すのに必要な能力要件を3つから6つ観察できる形で書き出す。
先に評価軸を決める。
そう。評価軸を先に決めるから、面接が印象じゃなくて証拠集めになる。で、面接は構造化する。おすすめは行動面接。過去の具体的な行動は将来の行動を予測するっていう前提で、実例を深く釣りするんです。
例えば、
見積もりの判断で上司と意見が割れた具体的な場面を教えてください。何を根拠にどう動きましたかみたいに。で、答えをスター、状況、課題、行動、結果の順で引き出す。
抽象論じゃなくて実際にやったことを。
そう。それともう一個最強なのがワークサンプル。仕事の縮図を実際にやってもらう。経理なら不一致のある照合データを渡して、差異を見つけて原因を説明させる、とか。決算の論点をケースで出して、判断と根拠を書かせる、とか。
やらせてみるのが一番当たる。
当たるんです。しかも、候補者にとっては実際の仕事の体験にもなる。で、最後に評価の独立性。これすごく大事で。
独立性。
面接官は、話し合う前に、各自で独立に採点する。先に声の大きい人の意見を聞くと、全員それに引っ張られるので。各自つけたスコアを集計してから、議論する。あと、パネルは3、4人で十分。Google の分析だと、4人面接すれば判断は大体安定して、それ以上増やしても効果が薄いと。
バイアスって、気をつければ減らせます？
そこなんですよ。気をつける、では減らないんです。さっきのバイアスって、全部、自由度から生まれてる。自由に質問して、自由に印象で採点するから、心理の癖が入る。だから構造化で、自由度を機械的に削る。バイアス対策は、気をつけるじゃなくて、プロセスで縛るが正解なんです。
根性じゃなくて仕組み。前回の異常もそうでしたね。
一貫してます。もう一つ言いたいのが、カルチャーフィットって言葉。これ、よく、類似性バイアスの言い換えになるんですよ。
気が合うを採用理由にしちゃう。
で、似た人ばっかり取ると、経理組織が同質化して、不正の見逃しとか集団思考に弱くなる。だから問うべきは、気が合うかじゃなくて、うちに足りない視点を足してくれるか、カルチャーアド、それと、誠実性みたいな行動規範を共有できるか。
フィットじゃなくてアド。
あと一個だけ注意。認知能力テストって当たるんですけど、集団間でスコア差が出やすくて、使い方を誤ると公平性の問題になる。だから単独で使わず、ワークサンプルとかと組み合わせて、職務関連性をはっきりさせる。グローバルだと国ごとの雇用法にも触れるので、人事と法務と一緒に設計してください。
採用って見極めるだけじゃないですよね。
いいポイント。いい候補者に選ばれるプロセスでもあるんです。で、ここで聞くのが、リアルな職務提示、RJP って言うんですけど。いい面だけじゃなくて、大変な面も正直に伝える。
え、大変なところ見せたら逃げません？
直感に反するんですけど、RJP って早期離職を下げるんですよ。期待と現実のギャップが小さくなるし、合わない人は自分から辞退してくれる。
ミスマッチが先に消える。
そう。SSCE 間の真っ最中とか、時差対応とか、うちのリアルを隠さない。これ、前回のオンボーディングの期待値を明確にすると、一直線につながってます。グローバル採用だと、固有の論点が出ます。英語がいるなら、トイック何点、じゃなくて、実際の業務場面で評価する。英語で会議のロールプレイとか、英文メールを書かせるとか。
実務で使えるかを直接見る。
それと、オンライン面接って、 非言語情報が減って、むしろ印象バイアスが強まることがある。だから構造化とワークサンプルの比重を上げる。あと文化差。自己アピールの強さって文化で全然違うので、控えめイコール能力不足って割り引かない。行動の中身で評価する。
今日も濃かったです。持ち帰りを。
三つ。一つ、次に取る1ポジションの能力要件を、三つから六つ、観察できる形で書き出す。二つ、そのうち一つを測るワークサンプル課題を、一本作る。三つ、面接の評価スコアカード、1から5でアンカー付きのやつを用意して、独立採点のルールをチームに共有する。
今日の一番の学びは、
会って話せばわかるを捨てること。直感じゃなくて、構造化して、やらせてみて、独立に採点する。採用は、根性じゃなくて設計です。
次回は、
ワンオンワンとフィードバック。いい人を取って、異常を始めたら、次は継続的な対話で成長と定着を支える番です。
それでは、今日の通勤 MBA、ここまで。お疲れ様でした。